皆様こんばんは。いかがお過ごしでしょうか。吐きだめラジオでございます。イエーイイエーイ
なんだこいつ。
最近思うことありませんか。そう、暑いんですよ。暑い、すごく暑い。
選挙演説みたいでさ、言うのやめてくんない。
いやね、そんなことはさておいて、そんなことすら耳に入らないぐらい最近暑い。
つむさん外出ないからさ、
君みたいなクソ雑魚ほっといてさ、俺は外仕事だから毎日暑い暑い言ってんだけどさね、今収録してんの6月のもう後半のもう終わりがけなんですよね。
わかる、めっちゃ暑い。
6月ね、もう後半で35度だよ、ね、
もうそろそろ梅雨なのになんか全然意外に雨降らなくて、
そう、ね、
直射日光が厳しいみたいなこと
ある、うん、あれもうすぐ梅雨、
あ、もう梅雨入りしてんのか。
もう梅雨明けたんだよ。
え、明けたの？
梅雨明けたんですか。
明けたよ。
マジ？
え、君ら君ら、
え、はい、なんか体感3回か4回しか雨降ってなくない？
はい、
マジじゃん。だって雨降ってなくない？
関東地方だよ。これはあくまで関東地方だけど、関東地方は6月の27日あたりに梅雨明けました。
へ
え。
これは過去一早いってニュースになってました。君らはそれをなぜ知らないの？
テレビ見ないから。
ネットで情報入ってくるだろ。
そんなこと別に匿名掲示板の住民気にしないから、
ね。気にしてるだろ。すれ立ってたよ。
すれ見てんじゃねえよバカ。
梅雨行くって書いてあった
バカ。
いや、あのさ最近暑すぎてさ、直射日光がさ、
うん、
あの浜寿司で、まあ、ホットっていうね、油とか使うところあるんですよ、うん、で、
はいはいはい、
右腕をさ結構広めに火傷しちゃって、ま
あ、
すぐに冷やしてね、
うん、
処置をしてたんですけど、うん、その日帰る時とその次の日の出勤の時に、
うん、
直射日光がさ焼いてくるわけですよ、僕が火傷した後、めちゃくちゃ痛くて、
うん、
あーマジか、あーって思いながら、まあ、でもそんなには、ね、大事には至らなかったんですけど、なんでこんなに暑いんだって思ってた。
ね、まあ、でも6月で35度だから、多分7月には40度になって、8月には45度になって、で
やば、
9月には50度か。
12月とかどうなるんですか、それ。
あ、本当
ですか。
いや、ボケ倒さないでよ、奈々ちゃん。
いや、でも鉄板でしょ。
いや、マジでさ、夏になっただけで、急に日光が厳しくなるの何なんですか。
本当にな。
僕が火傷してる時くらい、ちょっと優しくしてくれたらいいと思うんですけど。
健康を操れよ、そこは。
本当に、でもさ、でも死ぬよね、これはもう。
あ、まあそうだろうね、う
ん、やばい、もう暑いか寒いかしかこのラジオの冒頭言ってねえような気もするんだけどさ、
うん、定番のネタってやつやな。や
もう 天気デッキしかないよね、陰キャだから。
いや、陰キャだけど外出ねえから天気デッキを使えないからね、うん、私は。
あとさ、さてはなんだこれは。あくまで俺らにさ、受け狙いで暑くしたり寒くしたりしてるってさ言われちゃったから
ねえ。
だから梅雨も、だからそれのせいで梅雨が早く明けちゃって、やっぱ面白くねえんだなって自信なくなってたかもしれないからさ、梅雨ちゃんに帰ってきてもらうようにちょっと頑張ろう俺らも。
梅雨帰ってきても雨ずっと降ったらさ、部屋カビだらけになったりするじゃん。
でも涼しいからいいじゃん。
涼しくないでしょ、どうせ32度くらいで雨降るんでしょ。
いや、もう何とかしてもらう。
何も涼しくない
よ。梅雨ちゃんに頑張ってもらえれば、
うん、
日光は防げるわけじゃないですか。
そうだよ、
ずっとその状態だったら割とね気温下がるでしょ、
でも奈々ちゃんもさ、アレスさんもだけどさ、仕事行くときにさ傘さすのだるくない？
いや、車だから俺は一切かか
る。クソが。
あ、確かにだるいな。
だるい。
自転車なんで、ね、
あ、もうなんか終わりじゃん、自転車の傘さ。
それはまあちょっとあれだけど、でもね、雨の日はね客入りが少なくて楽なんですよ。
でもずっと雨降ってたらさ、もう終わりじゃん、寿司屋に誰も来なくなっちゃう。
いいよそれで。なんかもう本当にね、来なくていい、来なくていいから、お客さんは立ってるだけで時給発生してほしい。と全国の飲食店バイト従業員はそう思ってるから。
そうだろうな。
まあ、奈々ちゃん安心しろよ、あと1ヶ月もしたらな、夏休みが始まってしょうもねえガキンチョコムがたくさん来るから。
地獄だ。
アブリトのサーモンチーズかける4かける4かける4モニターに並ぶんですよ。
ああ急に発狂するのやめてくださいマジで。びっくりしたんだけど本当に今。
というわけで、夏大好きアルチです。
この流れで夏好きなの。
夏好き、
今は亡き秋が好きです。ななちゃんです。
渡航春とかに住みたいつむりでお送りします。
片耳くん今回休みです。
だからツッコミねえんだよ。 まあ、さ冒頭に天気早くなんか暑くならなきゃいいみたいな話してたじゃん。
したね。
というかこの導入無理あるんだけどさ、
おう、
まあ、夢って見るじゃないですか。
飛んだね。
いやでもなんかこれは重要な話よマジで。
お、
夢見てる時ってさ暑さとか感じなくない？
そんなこともなくない？
あのね、実際のところ俺夢の内容ほとんど覚えてないんだよ。
あ
で夢あんま見ないんだよね。
あ、そうなんだ。
お、
夢見ない方がさ熟睡できてるらしいじゃん。
うん、
うん、
まあ、今日さ、まあ、お題持ってきたのは私なんですけど、奈々ちゃんとね、うん、私は夢を結構見るんだけど、
ほう、
夢診断っていうのがあるんだよね。
へへへへ。
まあ、例えばだけどさなんか、うん、知り合いが夢に出てきたらみたいなところが始まるやつとかさ、
はいはいはい、はいはいはい、
まあなんか吐きだめラジオで勝手に夢の診断をしましょうって話ですね。
ああ、なるほど。
で夢のチャージは多分私と奈々ちゃんがいっぱいあるので、うんうんうん、
要は今日は僕はフロイトごっこをすればいいんだね。
アルツさんに診断されたくねえな。まあなんか相互理解しましょう。
アルツさん、この前僕の夢に、うんうん、なんかおっさんのチンポが出てきたんですよ。
ああ、それは断根のメタファーです。それはね、それはね、弾痕のメタファーなんですよ。
いやだからさ、弾痕そのままが出てきてんのに、なんで弾痕のメタファーになんだよ。弾痕の、弾痕のメタファーってなんだよ。
暗誘されてますね。ちょっともしかして欲求不満なんですかね。
う
ん、
そう、欲求不満が暗誘されてる。
いや、なんでそこで男性なのに男性器が出てくるんだよ。なんでだよ。
だって男性なのに女性器出てきたらおかしいじゃん。
いや、だったらおっぱいとかさ。
はい、ロジカルブレイク。
まあ、だから、だって、奈々ちゃん女の子じゃないじゃん。
奈々ちゃんじゃなくておっさんなんでしょ見たのは。はい、ロジカルブレイク。
だから、奈々ちゃんの夢におっさんの弾痕が出てきたんでしょ。もうなんか弾痕っていうの嫌なんだけど、何回弾痕って言ってんだよ。
ポコチンとかにしとく？
いいよ、チンコ
で。いいよ、もう。
で、え、何、おじさんが、え、チンチンが出てきたって言ったけど、何、どういう状況なの、まず。
あ、別にいいっす、いいっす。今の、そんな夢見たことないから。
全然見たことないんだ。
え、見たことあるんだと思った時、はい、ちょっとじゃあ、なんでだよ。
進行進めてもらって、はい。
ああ、そうっすか。え、まあ、例えばだけどさ、
うん、
なんかおじさんが急速になんか全裸でさ走り寄ってきて、
うん、
なんか俺のチンコプターを見ろ、俺のチンコプターを見ろって言って、言ってたら、
鳥さんそんな夢見るの
怖すぎるじゃん。
なんで素でアルチさん引いてんだよ。
いや、お前の場合は何回も言うけどガチなのか冗談なのか分かんないんだよ。
今奈々ちゃんが嘘でついたやつを嘘で返してんだろ。冷静に返すなよ。
あ、嘘なんだ。あ、そう。
あ、続けてくださいよ。
あ、なるほどね。
例えばだけどね、じゃあ、うん、全裸でおじさんが走り寄ってきて、うん、まあ、俺のチンコプターを見ろって言ってチンチンを振り回してて、
はいはいはいはい、
でそのチンチンの回転を利用してバタフライエフェクトが起こって、
はぁ、はぁ、
東京の議会議事堂が破壊されるのを防ぐゴジラとかいう夢が出てきたらどうする？
はぁ。
おい、お前フロリトだったのか、今日フロリトだっつってたの。
まずね、まあ、フロイ、今日俺フロイトだから、うん、それは無知の知ですってとりあえず言っといて。いや、
無知の知は違え人なんだよ。
違うんですなんだよ。
はいはい、ユングユングというわけでね、まあそんな夢を見たって言われたら、まあまず、まあ、詳細から分析していくよ。まあおっさんっていうのは、うん、おっさんの暗喩なんだよね。
助けて。
暗におっさんはおっさんっていうことを表して、おっさんのチンコが出てきたっていうことはおっさんの見られたくない部分を見せつけてるっていう、そういうことなんだよ、まず。
いや、ま
あ、そこまで理解してね。それはだから、本来隠しておきたいものをパッと外に出したいっていう、要はその秘密を暴露したいっていう欲求につむりさんはすごく駆られているっていうのは、抱え込んだ秘密っていうのを世に知らしめたい、何か私はすごい秘密を持っている、それをお前らに教えてやりたいっていう特権階級意識の表れなんだよね。
偏見がすぎる。
え、チンコプターがですか？
チンコプターが、
チンコプターが、
チンコプターが特権階級意識の表れ。
それをこうで、チンコプターって遊びに使ってるわけだから、それはもう手のひらの上で民衆愚民を転がしたいっていう、そういう先民思想の現れ。
あまり
手のひらの上でチンコプターを転がすんですか？
つむりさんはつまり差別意識と先民思想を持った 陰謀論者。
後半のさ、後半の国会議事堂のあたりでそれ言うんだったら理解できるんだけど、チンコプターのおじさんでそれを言うのは、なんかあまりにもすぎねえか。
何かっていうと、
いいよ、いいよ。
もういいよ。
もうこの先考えてないんでしょ？ねえ、分かった、分かった。分かったから。
なんか、
そこで止めてないから。君は破滅思想と先民思想を持った、肉欲主義者です。
アルチ・フロイト先生に聞いてもなんか怖いから、あの
QED
ユング・ナナシーナさんに聞きたいんだけど、どうな
ユング・シーナ、
ユング・シーナに聞きたいんですか。
まずチンコプターはは
い、
チンコプターは弾痕のメタファーです、間違いない。
疲れ
るおっさんっていうのは男性性を表してるんですよ。つまりこれ弾痕のメタファーなんですよ。で、まあ、近寄ってくるっていうその積極性っていうのを、うん、まあ、男性性をね意味してるわけですね。うん、弾痕のメタファーなんですよ。
出た、はい。
で、国会議事堂ってなんか、うん、縦に長いじゃないですか。
うん、
上にとんがってじゃないですか。
横に長いな。
これも弾痕のメタファーなんですよ。
いや、お前やっぱりユングシーナじゃなくてフロイトシーナじゃん、これじゃあ。ねえ。全部弾痕のメタファーでしないでよ。
で、まあ、ゴジラも弾痕のメタファーなんで。
おー、竹だけし
てるから、ね。多分、ね、ゴジラが一番弾痕のメタファー。
確かにね、黒いしね。そうそうそう。でかいし。
ヘビだしね。
ヘビではないよ。
だから、つむりさんは男です。
いや、もうちょっと噛み砕けよ、そこは。男性性を持ち得ている女性なのですね、とか言っとけよ。
いや、弾痕を持ち得ている女性。
やばいですね。それ、なんだよ、二人かよ。どうすんだよ。
以上。
はい。以上。なんだこいつ。
はい。二人の夢博士によるあなたの診断でしたけど。
チンコプターのおっさんが出てくる夢なんか一ミリも見てねえから。
だからこういう結果になったんだよ。だあなたの本当を見せてくださいって言われてるのに作り話されたんです、今我々は。
作り話してるわけじゃない。あれつさんが始めた物語だろ、この話は。しかも
君が始めた物語。ろ
くな分析できないよ、この人。
あのね、
この人、
違うんだよ。俺らはこのネタの会議の段階で弾痕のメタファーとかっていう風な方向に持ってこうなんつったけれども、つむりさんがそれ以上の話を持ってきたんだよ。
チンコプターのおじさんはそれ以上なの、もしかして。
いや、だからさ、夢の話すると思うじゃん。何つむりさんの考えたコロコロコミックの話してんの。
でもつむりさんが現実的に見てる夢とかも、まあ、近いもんではあるけどね。
何チンコプター振り回し、バタフライエフェクト、国会議事堂ゴジラの話。違うでしょ。
やべえやべえ、
違うでしょ。違いますよね。
なんだこいつ、今日めっちゃうぜえな。ちなみに、なんだろう、フロイト・アルチおじさんは、夢は見ないって言ったけど、はい、夢見るときってあんの？
まあ、ある。うん。
例えば、どんな夢見るの？
なんかね、結構、逃げる夢っていうのを、逃げる夢っていうか、何かに追われる夢っていうのを、よく見るんだよね。だから、その、隠れて、それをやり過ごしたりだとか、うん、なんかそういうのを倒そうとしたりだとか、っていう夢は割と見たりする。あと、時々よく見るのは、その階段から落ちて、誰かが死ぬ夢っていうのは見る。自分じゃない誰かが死ぬ夢を見る。
やば。ガチで体調悪そう。
そんなことないよ。アルチ君は毎日、快便、快眠。
ああ、もうそれもあれですよ。意識に気づけてない、自分の。
お？いや、僕がそんなだってね、そんなことがあるわけないじゃないですか。先生言ってごらんなさいよ。私が何だって言うんだ。
なんだこいつ、うぜえな。まあでも追いかけられる夢ってさ、
うん、
まあ、いわゆるあれじゃないですか、まあ、追い追われるっていうとさ、男女の関係とかに表せられるじゃん。
ほうほうほうほう。
だから追われる側っていうのは女性性だったりするわけですよ、
はあ、
でアルチさんはなんだっけ、自分が追われる夢だっけ、
うん、
っていうことは、つまり
わけわからん生き物に追われる夢ね。
ああ、なるほどね。っていうことはアルチさんは未知なる、存在、まあ、男性性を持ってる女性でもいいし、うん、男性でもいいんだけどさ、
うん、
に、まあ、追われたい、まあ、執着されたい、まあ、愛されたいという欲望を持っているんではないんでしょうか、まあ、つまりアルチさんは弾痕のメタファーではなく女性性のメタファー、つまりあなたは M なんではないんでしょうか。
はあ。
なんかこいつ納得いってねえな。
いや、響かねえな。
さっきの弾痕のメタファーより響かない。まあ何でもいいよ。
なんかそのさ、例えばさ、それ何、女装願望がありますとかって言われたらあれなんだけど、なんか M とかっていきなり言われたから、なんでそうなったんだろうなっていう、いまいちその関連性を見出せなかったというか、
まあ、M は言い過ぎかもしれないけどさ、愛されたいとかはあるんじゃないですかね。
ああ、もう常に愛されたいね。
あ、まあ、それはあるでしょうね。
うん、
落ちるみたいのをさ、なんかヒュッてさ、ジェットコースターとかが落ちた時って浮遊感があるじゃん。
あるね。
ね、一種の浮遊感ってさ、若干快感にも表されるでしょ。
うん。
だつまりアルツさんは射精したいという感じなんじゃないですかね。
ああ、常にしたいね。
やば。
誰か止めろよ、この瞬間を。ツッコミ誰もいねえじゃん。
いや、え、だって君が僕の欲望を洗い出してくれたんでしょ。私はそれを肯定したりすぎない。
なんだこいつ、今日めっちゃ
ビルビルビルですよ。
いや、まあ、やばすぎでしょ。
え、割とでも普通な夢見るんだね、アルツさん。
まあまあまあまあ、これを普通と言われるんだったら君らがよっぽどすごい夢を見てるとしか言いようがないんだけどさ。
え、ナナ
ちゃんどんな夢見るの？
そうそうそう。
あ、いいですか、
うん、どうぞ。
え、作ったやつじゃなくて普通にメモってたやつなんで。
お
う、うん、
ちょっと長いんですけど、
うん、
あ、これ面白いなと思ったから日記つけたんですね。
おお、はいはい、
だからちょっと面白いっていうか、
はい、ハードルを上げるな。
映画みたいな話なんですよ。
はい、
タイトルは、
え、
タイトルは、
え、
テリア。
テリア、
ある時からですね、
はい、
これ夢の夢ですよ、うん、世界に謎の奇病が流行者人なんですよ、
はあはあはあ、
っていうのをニュースで見てて僕が、
はあはあはあ、
まあ、日本だけかもしれないんですけど、
うん、
その奇病っていうのが、うん、発症するとゆっくりと体を蝕んで、
は
あ、徐々に体を崩壊させていくみたいな、ゾンビみたいな体にするっていう奇病なんですよ、
はいはいはい、
そうそう、伝染性で、そう、ゾンビウイルス、まあ、ゾンビ映画っぽい感じなんですよね、
うん、
で、ただゾンビっていうイメージとちょっと違ってて、
うん、
そのすぐに死ぬわけじゃないんですよ、
うん、
自我は最後まで別に保ってるんだけど体が徐々に崩壊していくっていう、
なんかエグいね。
で、そう、でも結構な時間があるんですよ、
うん、
で、自我は持ってるんだけど、ただちょっとだけ弱い欲求として、
うん、
未感染の誰かに触れて感染をさせたいっていう欲求、
はあはあはあ、
微妙な欲求を持つようになるんですね、
はあはあはあ、
で、空気感染はしないで、接触では確実に感染する、
うん、
っていうの、これがね、テリアっていう風に名付けられるんですよ。
はあは
あ
は
あ、待って待って、第一部勘みたいな調子だから言うけど、あとどれくらい長いですか？
これがね、3分の1くらいです、ここまで。
ああ、まあでも3分の1なんだ。
なるほど。じゃあ第二部に移ろうか。
はい。で、テリアが流行り始めた時にですね、
はい、
僕、母方の祖母の家に、うん、双子の弟がいるんですけど、
うん、
双子の弟と一緒にいて、ちょうどその時にこの夢見た時ってコロナが流行り始めた時にぐらいなんですけど、うん、まあ要はそんな感じで、あんまりちょっと移動するのあれかもなってことで、
まあそうよね、
その家に帰るのちょっと危ないってことで、うん、まあ実家に留まることになったんですね、
う
ん、
はいはいはい、
経緯は分かんないんですけど、この双子の弟がテリアに感染しちゃうんですね。
あー、やばい。
で、まあ、で、彼はベランダに隔離されて、ベランダみたいなのかな、その庭で、広い庭みたいなのがあって、
うん、
彼そ、外で寝泊まりしてもらうことになって、
うん、
で、僕が応接室みたいなところで、ね、寝てるんですけど、
うん、
まあ、窓ガラスを隔てて、そこにいるわけです、外にね。
うんうん、
なんか、やつがですね、
うん、
横になって 3DS やってるんですよ。
ほう、
黒ずんだから。
え、それいつもの姿じゃん。
いや、そうそう。で、黒ずんでるんですね、体がね。やっぱテリーが感染してるから。で、ガラッつってなんか急に鍵閉めてたはずなのに窓開けてきて、
うん、
家の中に入ってきて、
うん、
僕に触ってきて、
うん、
僕が感染してしまうわけですね、テリアに。
うん、
あ、ちょ、鍵かけ忘れてたからしょうがないよなーと思って。
割と軽いな。
でも夢なんてそんなもんじゃない？
いや、まあ、すぐ死ぬわけじゃないから、まあ、よし、じゃあテリアを治そう、探しに、二人で旅に出ようってことで。
え、いい、エモ。
まあ、日本を旅し始めるわけですね。
うん、
え、いいじゃん。
うん、で、まあ、スマホとか持って、
お
う、あてもなくこう、どっかの大学の横の道とかに、なぞなぞが立てかけられた看板
があって。急に小学生になったんだ
けど。ぬかるんだ地面とかがあって、
うん、
その看板の横にね、
うん、
それに足取られそうになったりとかしながら、別になぞなぞ解きもしないんですけど。
なんか小学生以下じゃん。
いや、なんもその通りするんですけど、取られそうになりながらとか、 父方の祖母がなんか謎のなんか宗教臭いおばさんみたいなのを連れて現れてるんですね。
ほうほう、
なるほど、バトル展開ですね。
なんかショッピングモールにいたんですけど、その時が、
あ、ゾンビ映画特有のショッピングモールね。はいはいはい、
なんかでいたんですけど、なんか急に現れて、手を直すぞって言われて、なんかこれで夢は終わるんですけど、
え、終わんの？
その人と歩いてたら、前方からキモいおっさんみたいな、なんか有名な人だったと思うんですけど覚えてないんですけど、キモいおっさんが現れて、キモいおっさんに対して気持ち悪って言って、まあ、結局テリアを直すこともなくどっか行って終わり。
あー
なんか B 級映画のゾンビ映画にありがちな、ね、世界観だけを描いて終わるやつですね。
ズバリそれはあれですね、先民思想と差別意識があなたの真相心理にあるというようなことですね。
いいですいいです、はい、
実際さ夢見た時って二度寝すると続き見れるんだけど私、
うん、
え続き見れないの、ナナちゃんのその夢は。
二度寝もあんまりできないかな。
あ、そうなんだ、もったいないね。
そう、なんか別に眠い時はできるんですけど、うんうん、その眠いっていうかそのうわーマジかっつって二度寝っつってやることはできるんですけど、
うんうん、
なんかねこれメモっていう時点でなんか起きちゃって、
あ覚醒しちゃったんだね
そうそうできなかった、ね、そういうことね。
いやー、まあ、それはまずちょっと要素から振り返っていこうかまず感染症があるっていうようなことね、弟さんがその感染症に患っちゃうっていうようなことね、
うんうん
うん、まあ、まずここで弟をちょっと見下してるよね。
あ、間違いないですそれは
ひどいよひどいよ。
まあ、何かの実験台にとかをしたいっていう風なあの弟を下に見てて、その弟が自分の引き立て役だと思ってるね、ま、
なんでそういう性格悪い読み解き方すんの、だったらまださ弟を助けたいとかにしとけよ。だったら
別に助けたくないからな。
で、あの要はテリアにかかってるとかクソどうでもよくって弟を締め出したいんだよね。要は
あ、なるほど、
3BS をさせたいという願望の表れだよ。
それはありそうだ。なんか弟を庭で飼う欲求があるのかなって思って聞いたけど、
う
ん、
庭で飼う欲求やばくないですか。
謎々っていうのは謎々っていうかもう冒険だよね。冒険っていうのは、まあ、要は2人で共に行動をしたいという願望の表れ。
あ、まあそれはあるよね。
でその弟を外に締め出したはずなのに一緒に冒険をしたいっていうのはやっぱりそのツンデレ的思想というかさ、
いや、
なんだかんだ言いつつ弟のことをね家族として認めていて、またパートナーとしてね自分の片割れとして思っているという。
てか共柄としてさ選ぶの弟なんだっていう感じもあるよね、うん、
ね。
あと非日常をやりたいんじゃない。結局弟も僕もかかっちゃったからさ、
うん、
探そうって行動しなくない。つむりさんだったら多分家でゲームして死ぬよそのまま、
うん、
いやマジですかああそうなんだ。
だってたまに考えるけど現実世界でゾンビ溢れたらさ部屋から出ないでそのまま餓死して死にそうな気がするんだよね。
まあ確かにそう。でもこのね世界のテリアっていうのはね割とみんなゾンビっぽい感じなんだけど弱いんですよ欲求としては。触れ合いだから普通にね経済回ってるんですよね。
あ
でもさ、でもさ、ナナちゃんの弟さんってあの俺らも話したことあるんだけど、あのナナシに対してさシッシーとかさ浮気症とかって言うじゃん。でもそういう人がナナちゃんにあえて触れてくるんだよ
いやでもさそれはさ
そうしてほしいんだよ。
なんか兄弟あるあるじゃない。兄弟になんかお前邪魔とか言うじゃん。
いや邪魔とかって言うけどあれ兄貴いるんだけど兄貴に触ったことなんてもうここ10年ないよ。
あでもそれはあるかも。あでもうちは男と女だからかもしれない、うん、弟と姉だから、う
ん、触ることぐらい
な、そんなないよ。ないないない。
触るなんか何したら人に触るの。
えだって格ゲーのコントローラーでこうやって使うんだよってさ上から握ってもらったことあるんだけどさ、それでも若干ゾワッとするもんね、うん、なんかあの別にね弟のこと嫌いじゃないし別に仲いいんだけど、うん、私と弟は、うん、だけどなんか身内に触られるとうわってなるな。彼氏とかだったらいいの。
そう、ナナちゃんうわって言ったけどさ、ナナちゃん最後に弟に触ったのいつ。
でも
弟に触ったのいつってなんか
そんな10年とかじゃないけどな。普通に前家に来た時とか別に触ることぐらいあっただと思いますけど。
何をして触ったの。
いやまあなんかいや別に何を、うん、具体的に思い出すわけじゃないんですけど、
うん、ほらね
俺が布団で寝てて、
だって弟とか
人を触ることって意外と少ないんですよ。
そう少ない少ない。だって弟と住んでたさ時つむりさんがね、 肩叩くのすらお互い嫌だったもんだって、
うん、
なんか別に仲悪いわけじゃないけど、肩触んないでくんない、
でもね、具体的には言えないけど、別に
具体的
記憶あるよ、触ってた記憶。
具体的に言えないってなんか陰漏らすな雰囲気出すのやめてくれるけど、
そうじゃない、そうじゃない、いや、
エッチ
記憶あるよ、別に触ってる記憶は。
いつの記憶だよそれ。
いやだからこの前家に来た時に、
はあ、
そんな君たち、え、なんか僕が少数派なのかな、そんな
え、だって友達とかでもさ、よっぽど仲良くないと握手とかさハグとかしたくないし、
あの時々ふざけて肩揉んだりとかするけども、その程度だよ、
うん、
へえ、そうなんだ、
うん、
ほら
奈々ちゃん友達いないから分かんないんだよね。
分かんないその感覚分かんない
です。え、上司とかでもいいよ、上司とか部下のさ人とかにさ、
いやそれはないわ、
されるじゃん、
上司、
ねえねえ、
上司店長とか触ったことないもん一回も。
ほら、
はい、
あ、そうか、
これがメンタリズムです
メンタリズムじゃねえ。え、でも距離感だよね、なんか、双子の弟が出てくるってさ、多分奈々ちゃんの普段やり取りしてる人が少ないってのもあるだろうけどさ、
だってね、
なかなかなくない、
桑野さんとかは夢に出てきたことないんでしょ
あ、まあな、わかんない、そう、忘れてるだけかもしれない。
娘さん随分前に見た夢でさ、一回も話したことない隣のクラスの女の子とか夢出てきたことあるよ。でも
俺も、もう自分の記憶ですら忘れてた高校の頃のクラスメイトの女の子とエッチなことする夢は見たことあるんだよ。
うわ、やば、
それエッチなことじゃん、
ダンコンのメタファーだよそれ。
最低で大根
の、本当その夢を見て思い出したぐらいのレベルなんだよね、存在。
あ、そう私もその夢に出てきて、うん、あー、まるまるちゃんそういえばテニス部だったから日焼けしてたなって思い出した感じだもん、うん、
あ、
全然
友達、まあ、僕もないじゃないな、うん、そういうのは。
弟とかさ兄弟って夢出てこなくない？
結構出てきますけどね。
自分の弟夢に出てこないよ基本。
そうなんだ、
うん、母親が階段から落ちて死ぬ夢は見たり。
やめろよ、不吉だぞマジで。
いやだからね、そういう夢を見たりするもんで、
アレツさんの夢全部ことごとく辛い。
いやだからさ、結構顔を知ってる人がさ、その化け物に襲われたりとかさ、階段から落ちて死んだりとかっていう夢は割と見るんだよ。まあそういう夢が印象に残ってるからなのかもしんないけども、
うん、
割とそういうの見がち。
つむりさん、うん、兄弟出てこない、うん、あと出てきても今の年じゃないんだよね、
うん、
小1とか。
あー、うん、違うんだよ、奈々ちゃんの夢診断をしなきゃいけないんだよ。
そうだよ、テリアだっけ。
テリア、
だからテリアでロードムービーするのはさ、
マジで、
うん、完璧に、だから弟と一緒に未知なる世界踏み出したいでしょ、完璧に、
うん、まあ、完全にね、あの兄弟ものだよね。
でしかも最後さ、別にテリアを解決してないあたりさ、自分がその病原菌とかを解決するって方向じゃなくて、うん、ただ単になんか一緒に外に出る口実じゃんだって。
そう、うん、そう、もっともらしいけどね、そう言うと別に
もっともらしいとか言ってんじゃん。
待ってそうかな、僕死にたくないから。だって
死にたい、死にたくないじゃない。だって
まあそうですね、目覚めましたけど、
そんなでもないんでしょ、だって、
うん、
だ、弟がなんか凶悪な、なんだろう、ゾンビになって食い殺しに来るとかじゃないわけじゃん。そう考えると、
まあそう
ね、2人で旅行に行きたいくらいのテンションで、ね、
そう、ね、冒険をしたいって、
ね、そう
あの頃の自分をまた取り戻したいっていう。
そう
あの頃っていつですか？
だから小学1年生
そんな頃ない。
そうだよ、
一緒に冒険で寝室に火つけた時みたいな感じでさ。
いやそれ
は。でもさ、謎々って言ってたじゃん、小学生かやってツッコミしたけどさ、まあだからそれくらいの年なんじゃない、うん、小学生くらい。
いや違う、普通になんか最近。
難しいやつ。
かわいいね。
まあなんか弟大事にしろよな、ほんま。
まあ、
はい、
あれなんじゃないですか、弟さんってのは弾痕のメタファーなんじゃないですか、欲求不満なんじゃないですか。
最低すぎるよ。きしょ、やめろやめろ、
兄弟でそういうのやめろマジで。
あ、もうあの病原菌ってのは弾痕のメタファーで、
だわ
ゾンビっていうのもやっぱりそうなんですよね、あの欲望
が、鎖落ちるっていうのがね、
そう、ぜ欲望が前面に押し出されて理性がないんで、やっぱりそういう欲求不満的な性欲的なことなんじゃないですか ね。で窓の外に締め出すっていうのもね、
熟れた果実とかもそういうのよく言いますよね、うん、
やばすぎるし。
あと兄弟近親相関とかもやっぱりそういうなんか、
うわもうやばやばやばちょフロイトじゃん、
はいはい、断根
なんで断根のメタファーしか登場しないんだろう女性器のメタファー今日一回も出てきてないけど。
そうだよ、あでもアルツさんに女性性って言ってるから女性器のメタファーです。
どうですか、ロジカルブレイクしましたちゃん
なんだこいつ
僕は何のあれもない、何の感情もない。
アルツさんはちょっと夢見をねよくしてもろってって話ですね。
うん、 まあ、夢見はそんなによくないね。エッチな夢見るぐらいだね。
エッチな夢見るって言うけど、そんな見る？
そんな見ない。
あれかもしんないけどさ、奈々ちゃん、エッチな夢見る？
いやね、見たくないわけじゃないんですよ。うん、いや、待って、誤解を招くかもしれない。一回だけ見たことあって。
お
これは、まあ、詳しくは言わないんですけど、小説はしないんですけど、それをもう一回 見たいって、まあ、思ってたこともあった。そんな感じ。
なんか面白い夢見た話ありましたら、このアルチ・フロイト先生とユング・シーナ先生が見てくれるらしいので、ぜひ送ってください。つむりさん、なんだろうね。
なんか考えてけよ、じゃあ。
全然考えてなかった。
ただのつむりさんが回答します。
そうだね。あ、夢バトルしようか、さっきみたいに。チンコプターとか、あなたの夢より悲惨なおじさんが出てくる夢とかを話すので。
ああ、いいな。
ちょっと何言ってるのか分かんないけど。
ね、お便り。そう、夢バトルね。
夢バトルしましょう。
作り話なら何ぼでもするから、必要だったら言ってね。
アルチさんでも冷静になっちゃうからな。まあ、冷静になったアルチさんが、フロイトアルチとして頑張るので、よろしくお願いします。
はい。人間は考える足である。
それ違う人。
パスカルだよ、パスカル。
パスカル。
なんかさ、夢の話をしてましたけど、はい、夢の中でさ、見たものとか食べたものとかさ、再現できないのめっちゃ惜しくない？
だから俺夢の詳細を覚えてないからさ
そうだった、こいつに話しても無駄だったわ。
うん、無駄だよ。
つむりさんさ、ずいぶん前にさ、夢の中でオリジナルプリキュア番組見たことあって、プリキュアってか多分そういう系のやつなんだけど、めちゃめちゃ面白くて、その時大学生だったんだけど大学の仲いい友達に全員に LINE 送ってめっちゃ面白いから見てみたいな言って、で録画したやつを iPhone に入れて大学の行動かなんかでめっちゃ面白くない？めっちゃ面白くない？って言ってる時に起きて、あんなに面白かったのに何も覚えてないって思って二度寝したんだけど、全然違う夢見ちゃってさ、
悲しいな。
そう
え、ハグプリより面白いんですか？
なんでハグプリ一択なんだよ、お前はよ。
ハグプリしか見たことない。
イエスプリキュア5、ゴーゴーより面白い。
でもね、覚えてんのが、なんか2人いるんだけど、主人公がね。2人ともピンク色なんだよね。
ほう。
あ、へぇ。
ハーチャでえよ。
いや、珍しいね。
そう、なんか、普通いろんな色じゃん。なんか2人ともピンクでさ、珍しくて。
へぇ。
めっちゃ面白くないってさ、連呼してるあたりからすると、めちゃめちゃ面白かったんだろうなって思うじゃん。ね、
なんかつむりさんが面白くないっつって言ってるってことは僕の好みでもありそうだよな、なんかそういうなんか裏のテーマがある系みたいな。
あー、ありそう。なんかいや普通に
ハグプリ路線なんじゃない
か
な。
そう明るい話かと思ったら実はみたいなさ、自分が実はなんかそれこそさ夢のネタとかなのかもしれないね。あるじゃん、ペルソナのゲームもそうじゃん、シャドウが
夢落ちにさせんの最後。
じゃあ吐き溜めラジオも夢ってこと？
なんでそうなるの？
でも私吐き溜めラジオ収録してる夢見たことあるからな。実際夢なのかもしれないな、誇張の夢ってね。
そうだよ
簡単の枕ってね。
まあね、まあ夢だったらね、まあ多少ね、出まかせとか言ってもさ、物語とかをさ、ちょっと大きく言ってもさ、バレないよな。誇張の夢ってな。
今日のアルチさんギャグは割と好き。
ね、あれっすよね。話戻るの簡単っすね。簡単の枕ってな。
二度打ちは許されないけど、割と好き。